どうぞローマ人の手紙の6章をお開きください。一節のところでパウロはこんなふうに語ります。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。この6章はこのパウロの質問によって始まっています。そしてこの2節から見ていきますと、その質問に対するパウロ自身の答えが記されています。で、注意して見ていただきたいのは15節ご覧くださいます。同じ6章の、それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。同じように質問がされています。そしてこの15節の後半のところが今少しお読みしましたけれども、この1節で見てきたように同じようにその質問に対してパウロは答えを与えています。ですからこの6章を見たときにパウロは2つの質問を挙げています。実際にはこの7章の7節のところに3つ目の質問があります。というのは律法は罪なのかどうかという質問をして、その質問に彼自身が答えています。で、この6章からこの8章を見たときに出てくるこういった質問というのは、パウロが思いつきでなんとなく挙げた質問ではありません。また、非現実的な架空の質問でもないんです。パウロがこういった質問をしたには根拠があるんです。というのは、パウロが語ってきた恵みによる救い、無代価の義人、罪が許されるためには、代価が必要ではない、行いが必要ではないという、このメッセージに、実は反対する人々が存在してたんです。皆さんもよくご存知のように、また我々が学んできたように、パウロはこれまで恵みによる救いのメッセージを語ってきました。そして多くの人々が、そのメッセージに反対し、時には、迫害にまで至りました。このことはパウロ自身が実際の宣教を通して経験したことだったんです。例えば、アンテオケにパウロたちがいた時の話、使徒の働きの15章、アンテオケで起こったことが後にエルサレムへと発展していきます。使徒の働きの15章の一節のところにこうあります。さて、ある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。このような行いによる救いというものを教えているユダヤ人たち、ユダヤ教徒たちがいたわけです。そしてパウロとバルナバとのバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになったと。ご説明ご覧ください。しかしパリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。これはエルサレムの話です。彼らがエルサレムにやってきたわけです、アンテオケから。そうしますと、アンテオケにあって、パウロたちの語っているメッセージにユダヤ教徒たちは反対したんです。恵みによって救われるなんてことはありえないと。律法を守ることによって、行いによって救われるんだと言ったわけです。そこで、彼らはエルサレムへと移動しました。最初に行われたエルサレムでの会議です。そこで、5節にあったように、パリサイ派のもので信者になった。もともとパリサイ人だった。パリサイ派に属してた人々の中で、確かにイエス・キリストを信じて救われた人々です。でも見ていただくと、彼らも非常な混乱をしています。彼らは行いによる救いを言っていないんです。でも、異邦人にも同じように割礼を受けさせて、そしてモーセの律法を守ることを命じなきゃいけないと。このように、救われた者たちまでもが言ってたんです。少し後の使徒の働きの21章を見てください。ここにも このような話が記されています。21章の20節のところですけれども、これはパウロがエルサレムの長老たちとの交わりを持つわけですが、そのところの話です。20節。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、つまりパウロがいろんな神様のなさって御業を明かしたもんです。それを聞いていた人々はそれを聞いて非常に喜んで神様を褒めたたえた。パウロにこう言うんです。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っている者は幾万となくありますが、皆立法に熱心な人たちです。ユダヤ教徒たちの中からイエス・キリストを信じて救われた者たちがいたんです。でも彼らは未だかつてこの律法から縁を切ることはできなかった。一生懸命彼らはまだこの律法を守ろうとしてるんです。ただし、律法を守ることによって救われるとは信じてない。でも律法を守んなきゃいけないという、そういうかつてのしがらみというのをずっと背負ってるわけです。ね、そして21節。ところで、彼らが聞かされていることは、あなたは、異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に、子供に割礼を施すような慣習に従って歩むなと言って、モーセに背くように教えているということなんです。彼らが聞かされている、つまり、信仰を持ったこのユダヤ人たちが、彼ら以外のところから、パウロに関してある評判を聞いてたんです。その評判というのは、こういった律法に対してそういうものは全く無視していいんだと。そういったモーセの教え、律法に背いてもいいんだというようなことをあたかもパウラが教えているというふうに教えている者たちがいたんです。つまりユダヤ教徒たちがまだいたんです、周りに。彼らが一生懸命モーセの、その律法に逆らうようにパウラを教えているって。あの教えは異端なんだと。そういうふうに言ってた。だから当然人々の中に混乱が生じてたわけです。ですから、パウロはそうして実際の宣教旅行の中で、このような人々の反対というものを体験してきました。こういう反対は、後を絶ちませんでした。で、ところが面白いのがね、どんな反対があっても、どんな圧力があっても、パウロは福音のメッセージを変えてません。たとえ命を奪われるようなこと、そういう目にあったとしても、パウロは語るべきメッセージを語り続けてた。すごいと思いません？確かにパウロ自身が言ってるように命がけでした。覚えてます？使徒の働きの二十章の中で、けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいと思いません。私は命がけでやってるって言うんです。私は命がけで、この神様からいただいたメッセージを語り続けてるって言うんです。それが私の務めだって。だからどんな迫害があろうと、私はこの神様が私に託してくださった、この人類が救われる唯一のメッセージを正しく、わかりやすく語り続けていくんです。それが、パウロの証であり、そしてその証通りにパウロは生きてたわけです。しかしさっきの話に戻っていくと、たくさんの人々がそういった間違った教えによって混乱するんです。特にクリスチャンたちが。信仰が弱い者たちというのは、そういった様々な教えによって惑わされてしまう。いいです、皆さん。だから、聖書に立たなきゃいけないんです。今のキリスト教会の中、今だけじゃありません。かつてもそうですけれど、いろんな流行りがあります。流行があります。いろんな新しい教えが出てきます。弱い人々っていうのはそういうものにすぐ惑わされてしまう。そういうものにすぐ飛びついてしまう。大切なのは変わることのない神様のお言葉に立ち続けていくことです。これを語れと私たちに神様託された。このメッセージに我々信仰者はしっかりと立ち続けていくことです。ですからパウロのこの変わることのないメッセージというのは、このメッセージこそがまさに真実であり、このメッセージこそが神様から託されたことを証明するものであるということ。そのことは私たちは確信持つことができます。で、この6章にもう一度戻っていただいて、 パウロは、こういった様々な教えの中で、さっきも触れたように、惑わされる人々がいるという現実もちゃんと心得ていました。また、クリスチャンたちの中に、そういったものに惑わされてしまって、パウロの語っているそのメッセージに、それは違うと。パウロ、それはおかしいと。反対する人々がいることを十分に彼は承知しています。そこで彼がしたことは何かというと、そういう人々の反論というものを想定して、それにパウロが正しく御言葉を持って答えることによって、人々の混乱を払拭しようとするんです。弱い信仰者たちもしっかりと、あ、そうか、聖書はこう言ってるんだと。これが真実なんだ。これが神の教えなんだという確信を持って、そういった混乱から抜け出してくるように。彼らの信仰がますます強固なものになっていくように、そのことを望んでパウロはここから教えを始めていくわけです。どういった反対を人々はしていたのか。このパウロが出した最初のこの一節の質問は私たちにそのことを悟らせてくれます。見てくださいませ。恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか。なんでこんな質問をしたのかというと、彼らはこう言うんです。パウロの語っている恵みによる救いというメッセージは、人々に罪を犯すことを奨励することになるんだと言って反対してたんです。これから説明していきます。でも少なくとも私たちはこうして見ることを見る限り、どういった反論がなされていたのか、どういった反論があることをパウロ自身が知っていたのか、それはこの御言葉が私たちに教えてくれるわけです。ある人々はこの一節を見たときに私たちに察することができるのは、罪は許されるんだから、何をしても構わないじゃないか。好きなように生きて楽しめばいいんじゃないか。で、そういう人々がたくさん出てくるよ。パウロ、もしあなたが恵みによって救われるというメッセージを語り続けていくならば。そういうふうに人々は考えたわけです。で、このことはもう一回説明しますから、しばらく聞いててください。でもね、こういう間違った考え方、恵みによって救われるということがどれだけ素晴らしい祝福なのか、そのことを理解していない人々は、悲しいことにこういう結論に至ってしまう。だから皆さん思い出してみてくださいね。これまでパウロは私たちにしっかりとそういうこと、我々の力で我々の努力で救いを得ることは不可能なんだということを語り続けてきましたでしょ。そういったことはありえないんだ。でも我々は恵みによって救われたんだ。そのことを語ったんです。で、この恵みによる救いという大切な救いの教理というものを正しく理解するならば、私たちはこういった式に行ってもいいじゃない。どうせ許されたんだし、許されるんだからと。こういった非聖書的な生き方を実践しようなんて結論には到底行き着くことがない。ただもう一度この一節に戻ってみて、この一つ目の質問を見てみましょう。前からの話が当然関連しているということは皆さんよく存じです。この五章に入ってパウロがしたことっていうのは、アダムと誰を比較しました？イエスを比較したでしょ？アダムが全人類にもたらしたものと、イエスが信じるすべての人にもたらしたものを比較してきました。アダムは全人類に罪をもたらし、死をもたらした。イエス・キリストは信じるすべての人に救いを、永遠の命をもたらす。そのように比較することに対比することによって、主イエス・キリストのこの素晴らしさ、その恵みの素晴らしさというものを彼は語り続けてきたわけです。で、この5章の20節のところにこうありました。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。 もうすでに私たちが学んできたように、主なる神は、たとえどのような罪を犯していようと、主に許しを求めるならば、許されるんだ。あらゆる罪は、主の前に許しを求めていくならば許されるんだということを私たち見てきた。だから、どんなに大きな罪でも、神の恵みはそれに勝るものだ。ちょっと余談になりますけれども、この主なる神様の許しに関して気をつけなきゃいけないことは、私たちが勝手に許される罪と許されない罪を決めてしまうことです。そういうことで悩んでいらっしゃるクリスチャンたちもたくさんいます。この罪は許されるだろうけど、あの罪はダメだとかね。私の犯したこの罪は神様決して許すことはないんだとか。これぐらいの罪だったら許されるだろうけども、こんなに大きな罪だったら許されることはないとか。何をしてるかって言うんです。それは自分自身を裁き主の場に置いてるんです。そういうことでしょ。自分が判断するんです。これは許される。これは許されないって。御言葉が教えてくれていることは、主はどんな罪でも許してくださるんです。そしてあなたのすべての罪はこの方によって許されたんです。じゃあ許されない罪がないのか、あります。その罪というのは、この素晴らしい救い主を信じないという罪です。この救いを備えてくださった神様の救いを受け入れようとしなければどうして救われます？しかしどのような罪であっても主は許してください。さて、もう一度この一節を見てみましょう。面白いことをパウロが言うんです。私たちは罪の中に留まるべきでしょうかって。この留まるっていう言葉がコリント第一の手紙の16章の中でこんな風に使われてます。6節、7節のところと8節に出てくるんですが、コリント第一の16章の7節、7節のところには、コリントの町の話で、あなた方のところにしばらく滞在したいと思っています。この滞在という言葉です。また、コリント第一の16章の8節のところでは、エペソに滞在する、滞在という言葉です。ですから、ここで留まり続けるというのは、滞在するということです。そこに居続けるということです。だから、さっきもお話したように、ある人々は、そんなにも罪の許しが主なる神様の恵みの偉大さを明かしするんだった。主が罪を許すことによって神様は素晴らしい方だということが明らかになるんだったら、我々はもっともっと罪の中に留まり続ける。そこにずっと居続けるべきじゃないかって。言い方を変えたら罪を犯し続けて、それを許し続けてくださる神様。その素晴らしさが明らかにされて、もっと神様の栄光が表されている。だから我々は、罪の中に留まり続けて、そして罪を犯し続けていけばいい。そしてその罪を許してくださる神様が、そうして、ご自分の素晴らしさを明らかにされるんだ。これが彼らの主張だったんだ。こういった反論というものがあったんだ。恵みによって救われるんだったら、ね、信じてさ救われるんだったら、じゃあ許された、救われるという、救ってくださったという神様の素晴らしさが明かされるために、我々はますます罪を犯していけば、もっと神様の素晴らしさが世に明かされるじゃないか。罪の中に留まり続ける、留まるべきでしょうかって。継続してその罪の中に住み続けていく。継続して罪を犯し続けていく。そういう考え方というものが存在してたということをパウロは知ってたんです。で、皆さんこんな話聞いて、それはありえないと思われることは健全なんです。でも実はそうでない人々も実際にいるんです。ユダが4節のところでこう言ってました。ユダが、4節のところで、 というのはある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて私たちの唯一の支配者である、あり、主であるイエス・キリストを否定する人たちです。ユダの手紙の4節のところに書かれています。ある人々が教会に入り込むって言うんです。で、間違った教えを持ち込むって言うんです。どういう人々かっていうと、不敬虔なものであり、彼らは神様の恵みを宝珠に変えるって言うんです。神は許してくれるんだから好きに生きていいじゃないか。そういうような教えを持ち込む人々が出てくるんだと、そういう話をしてるんです。で、実際にそういう人物は存在しています。ラスプーチンという人物がいます。ちょうどこの人物はロシアの王国、ロシア王家のロマノフ家で、特にロシアの最後の皇帝であったニコラス2世に非常に影響を及ぼした人物だと言われています。彼は修道士だったんですが、ある期間、この皇帝に大きな影響をもたらした。このラスプーチンという人物はこんなメッセージを語ったんです。人がより多くの罪を犯せば多くの恵みをいただくことになると教える。そこであなたがより多くの罪を思いっきり犯すなら、あなたは神様にご自身の栄光を表すより多くの機会を与えることになるんだ。今私たちが見てきたようなことを実際に教えたんです。しかも彼はこう言うんです。もしあなたがただの普通の罪人ならば、あなたは神様にご自身の栄光を表す機会を与えていない。だからあなたは並外れた、驚くべき罪人にならなきゃいけない。実際にこういったことを教えた人物が存在しているんです。19世紀の終わりから20世紀のロシア革命前の話です。どんな風に生きても構わない。我々が罪を犯せば犯すほど、それを許してくださる神様の素晴らしさが明かされるんだから。だから私たちが罪を犯すというのは実は神のためなんだ。神の栄光が表されるために我々はますます罪を犯そうじゃないか。そういう考え方をしている、またそういう考え方に影響を受けたクリスチャンたちがいたことをパウロは知ってるんです。立法なんか関係ない。つまりどんな風に生きたって構わないということを信じ、そういったことを教えている人々は存在してるんです。どんな時代にも。ですからパウロはそういったことを想定して、パウロは言うんです。2節に、絶対にそんなことはありません。ここからパウロはこういう考え方に対する反論を述べています。この考えに真っ向から彼は、反対してます。絶対にそんなことはありません。もちろんこれはもうすでに私たちは3章の4節のところで見てきました。で、2節のところからその反対の理由を彼は述べてきます。彼が言いたいことっていうのは、なんでそういう生き方ができないかっていうと、イエス・キリストを信じている私たちっていうのは、我々新しく生まれ変わったものだっていうんです。だからかつての生き方を我々はすることはできないんだ。そのことをパウロは教えようとするんですけども、まず彼が最初にしていることっていうのは、クリスチャンというのは、キリスト者というのはどういう人であるのか、そのことを教えてるんです。で、クリスチャンの定義です。イエス様を信じて救われた人ってのはこういう人なんだということを教えるんです。簡単に言えばそれは、死んだ人であり、蘇った人であるっていうんです。つまり新しく生まれ変わった人だったんです。そしてこの2節のところを私たちで見たときに、最初に彼が言うことは、クリスチャンというのは、ね、罪に対して死んだものだって言ってるんです。ですから2節にあります。罪に対して死んだ私たちがって書いてます。罪に対して死んだもの、それがクリスチャンなんです。ちょっと今ここに 指挟んでいただいて、エペソ人の手紙の2章の1節、覚えてらっしゃる方はちょっとその言葉を思い出してください。いいですよ。我々救われる前の様子をパウロ教えてくれてるんです。こうあります。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、いいです。エペソの2章の1節では、あなたたちは罪の中に死んでいたものだったんです。これ覚えてください。罪の中に死んでいたもの、つまり救われる前のあなたや私は罪の中に死んでいたんです。いいです。ところがローマ書の6章のこの中を見たときに、あなたは罪の中に死んでるんじゃないです、罪に対して死んでると書いてあるんです。エペソの2章の1節のところは、罪の中に死んでいたというのは、救われていない生まれながらの罪人の状態を表しています。すべての罪人は生まれながらに罪の中に死んでるんです。その中でどっぷりと浸かってるんです。ところがこの6章の2節のところでパウロが言うことは、私たちは、救われた私たちは罪に対して死んだものだと言うんです。一体パウロは何を言わんとしてるんでしょう。実はこの2節の御言葉をそのまま訳すと、直訳すると、あえてここに入っている関係代名詞を分かりやすく訳します。罪に死んだところの私たちと、罪に死んだところの私たちと、そんな風にあえて今分かりやすく訳しました。で、ここで使われているその関係代名詞なんですけども、それは特性とか特質を表す関係代名詞です。特にギリシャ語の辞典を見ると、典型的な特徴を強調するために用いられているんです。いいです。典型的な特徴を強調するんです。つまり2節のところでパウロが言っていることというのは、クリスチャンが持つ典型的な特徴を表したんです。つまりクリスチャンというのはこういう人なんだということを表したんです。どういう人か、罪に対して死んだものだったんです。これが特徴だったんです。ですから救いというのはこういうことなんです。この言葉を使えば、罪の中に死んでいたものが罪に対して死んだものとなるんです。いいです。罪の中に死んでいたものが罪に対して死んだものとなるんです。つまりここで言ってることをもう少し分かりやすく見ていきますかね。ここでパウロが言いたかったのは、救われた者たちはこの罪との関係において変化が生じるんだという話なんです。ここでパウロは、罪に対して死んだっていうのは、ね、罪の中にいるというその状況を指してるんじゃなくて、行動を指してるんです。ね、よく思い出してくださいね。我々がイエス・キリストの福音を聞いたときに、私たちは選択をしたでしょ。我々はこの救いというものを人間の観点から見ているわけです。人間のサイドから見ているんです。イエス・キリストの福音を聞いたときに、私たちはその福音のメッセージを受け入れるか、この書を受け入れるかどうか選択をしているでしょ、ね、罪人がこの救い主に対してどうするかという選択をするんです。明らかに救いというのは選択でした。だからマルコの福音書の8章のところを思い出してください。イエス様が救いに関してこういう招きをなさっています。誰でも私についてきたいと思うなら、8章の34節です。自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいって、ね、これイエス様を信じてからクリスチャンとしてどう生きるかって話じゃない。これは救いへの招きなんです。 で、ここで言われている自分を捨てなさいっていうのは、捨てるっていうのは拒絶するということです。何かとの縁を切るということです。それとの関係を断つということです。つまり、イエス様がここでおっしゃったのは、自分、これまでは自分中心であり、自分勝手であり、そして創造主の神様を全く無視して好き勝手に生きていた、そういう生き方に対する決別なんです。自分を捨てなさいって言ったときに、そして自分の十字架を追ってって言われたのは、イエス・キリストを信じて従っていくというのは大変なことです。そういう決心があるかというんです。イエス・キリストのために喜んで苦しみを受けようとすること、その覚悟があるかというんです。なぜなら信仰には苦しみがつきものだからです。だからイエス・キリストの招きというのは、もしあなたが私を信じたいとするならば、あなたはこれまでの自己中心的な、神様を全く無視した、その罪の生き方と決別して、そして何があっても私はあなたを信じてあなたに従っていきます。その決心ができるかって言ったんです。あなたは必要であれば喜んで全てのものを私のために捧げることができるかって言われたんです。だからイエス・キリストを信じた者たちというのは、ね、このような決心をして、このイエス・キリストを私の神と、私の主人と信じて従っていくという、その選択をした者たちです。ですから、このローマ書の6章の2節のところで、罪に対して死ぬというのは同じなんです。私たちの選択なんです。私たちの決心なんです。私はもうこの罪と縁を切るということです。ですから、この5章の21節見てくださいね。罪が死によって支配したように、かつての私たちはそうだったんです。罪によって支配されたんです。でも我々はイエス・キリストによって救われることによって、その支配から解放されて、今度は恵みによって支配されるものになったんです。6章になっても7節ご覧くださいね。6章の。死んでしまったものは罪から解放されてるって言うんです。そのことを、何度もこの6章の中でも繰り返します。つまりね、イエス様を信じた私たち、かつて我々を支配している罪から解放されたんです。だから私たちはこのかつて我々を支配していたこの罪に対して、もう私はあなたと縁を切るって言ってるんです。もちろんそういう決心をしてイエス・キリストを信じ、そして我々の日々の生活においても、我々はこの罪との戦いの中にあって、その罪から離れようとするんです。それは、救われる前の生き方とは違う生き方でしょ？かつてイエス様を信じる前の我々の生き方というのは罪の奴隷であって、罪の支配の元にあるものであって、罪の言われるままに我々は生きていたんです。しかし私たちはそこから解放されて、私たちはそして生まれ変わったものとして、今度私たちはこの罪に対して、私はあなたとは無縁だった。あなたに従いたくない。かつては私を支配してたけど、もう私は解放された。私は神が喜ばれることを選択していく。だから、二節のところにこうあるんです。どうしてなおもその中に生きていられるでしょうって。なおもその中にって書いてあります。依然として、今もなお、継続して、そういう意味です、これ。そういう副詞です、これは。生活、生きていくことはできるでしょうかって。その中で暮らし続けていくこと。その中に生活し続けること。その罪の中でどっぷりと使って生活するような、かつてのような生き方がどうしてできるのかっていうんです。つまり、パウロが言いたいことっていうのは、イエス様によって救われた者たちは、かつて生きていたような、そういう生き方ができないんだということを言いたいんです。聖書翻訳者の、J.B. フィリップスはこんな風にこの箇所を訳しています。この2節の後半ですけれども、私たちすなわち罪に対してすでに死んだ者たちが、少しの間でも罪の中を生きることがどうしてできるのだろうか。 どうして我々救われた者たちがその罪の中にちょっとでも長くいようなんていう、そういう思いを持つことができるのか、そう言いたいというんです。そう言ってんです、パウロはここで。もうそこから出てきたんでしょうって。なんでそこにとどまり続けたいなんてことが、そういう思いを持つことがあるんでしょうかって。罪に対して死んだというのは、決して罪の誘惑を受けなくなったとか、罪を犯すことがなくなったということではありません。ですから、この6章の11節から14節を見ていくと、パウロはそこでどういうふうに生きていくのかということを教えています。罪との葛藤です。罪との戦いです。それでいながらパウロが教えたかったことというのは、これまでイエス・キリストを信じる前と同じように、主なる神様に逆らい、主を悲しませ、主の怒りを買うような生き方を平気で継続することはできなくなったんだということを教えているんです。だから生まれ変わったんです。だから救われたんです。ですから、パウロが言っていることというのは、罪を犯すことからの解放ではなく、よく聞いてください。罪を犯すことからの解放ではなくて、罪の力からの解放を語ったんです。6章の22節に、しかし今は罪から解放されて、神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から解放されたのです。それは罪を犯さなくなったって言うんじゃない。でもこの支配していた罪の力から我々は解放されたのです。ですからいいです。クリスチャンは罪に打ち勝つことができるんです。神の助けによって、神の恵みによって。ちょっと何度も私は振り返ってますけれども、ヨハネ第一の手紙を開けてくださいます。三章の九節のところです。三章の九節のところ、誰の神から生まれた者は罪のうちはありません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからで、その人は神から生まれたので、罪のうちを歩むことができないのです。このように書いています。パウロは、神から生まれた者、つまり救われた者っていうのは、罪のうちを歩みませんってあります。この罪のうちを歩むというのは、全罪形です。継続して、習慣的に、歩み続ける人たちの話です、ね。そういうことができなくなって、なぜかというと、神の種がその人のうちに留まっているから、その人生まれ変わったからだったんです。その人のうちには神の命があるからだったんです、ね。それがこの言われている神の種です。我々イエス・キリストを信じた者には、主ご自身が内在しておられる。死の命が与えられた。つまり我々は生まれ変わったんです。だからこれまでと同じような生き方は残念ながらできないんです。それが証拠に、この3章を見ていただきますと、3章の4節のところをご覧ください。罪を犯しているもの、この犯しているというのは継続です。現在形です、同じように。6節見てください。誰でもキリストのうちにとどまるものは、このとどまるというのも現在形です。罪のうちを歩みません。これも現在形です。罪のうちを歩むものは、これも現在形です。そして今見た9節のところでも、罪のうちを歩みません。これも現在形です。罪のうちを歩むことができないんだ。現在形です。全部現在形です。つまり、パウロが言ってることっていうのは、今までと同じ生き方はできないんだって。生き方が変わるということです。でも誤解のないために、誤解をしないために、本当のクリスチャンは罪を犯すんでしょうか？罪を犯すかどうか？答えはイエスです。本当のクリスチャンも罪を犯します。じゃあ本当のクリスチャンは罪と分かっていながら罪を犯すことがあるんでしょうか？あります。ね、これは間違っていると分かっていながら悲しいことにその誘惑に負けて罪を犯すことがあるんです。 でも救われていない人との違いは何かって言ったときに、救われている人たちは罪を犯した後、心から主にそれを悔い改めて、主の前に正しくありたいと願って行動する人たちです。でも罪を犯していながら、悔い改める思いもない。悔い改めようともしない。その必要も感じない。両親の過失を少し感じたとしても、でも神のところにその罪を告白しようという思いは出てこない。これは問題です。もう一度先お話したように、神から生まれたものは罪のうちを継続して歩み続けることはできない。なぜなら神の種が、神の命がその人のうちに内在しているから。パウロはある一つの質問を想定しました。経験から彼が何度も何度も聞かされたことでした。恵みに対しての全く根本的に誤った解釈、誤った教えでした。人々は神が罪を許してくれ、そしてその許しを通して栄光を表されるんだったら罪を犯そうって。パウロは言いました。とんでもないって。なんで生まれ変わったあなたが、これまでと同じ生き方を継続することができるかって。もしあなたが本当に救われてて、あなたのうちに神の命が宿ってるならば、あなたは間違いなく、これまでと同じような生き方はできないんだって。そしてそれをもって我々は、その人が本当に神によって救われていることを見るんです。イエス・キリストを信じて救われた者たちというのは、この罪との関係を神様によって変えられた者たちです。罪の中から解放され、そして罪に私たちは縁を切って罪から離れようとします。悲しいけども、罪を犯すことが多々ある者たちです。しかし、これまでと同じようにはいけない。パウロは最後にこう言います。ガラテヤ人の手紙の中、この御言葉を持って終わりますが、二章の二十節に、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捨てられた神の御子を信じる信仰に乗っているんだ。ガラテヤの二章の二十節です。もう私が生きているんじゃない。キリストが私のうちに生きている。生まれ変わったんです、クリスチャンは。生まれ変わったゆえに、これまでの罪を愛し、罪の中を生きる生き方ができなくなったんです。こんな素晴らしい救いを主が与えてくださった。で、そのことをパウロは教えながら、イエス、信仰者の皆さん、だからあなたは救われた者にふさわしい生き方を持って、主の栄光を表せって言うんです。そのことはこの六章を通した彼が繰り返し教えてくれます。いい加減な生き方をするなって言うんです。どんな風に生きてもいいんではないって言うんです。罪に対して、心を開いたり、心を許したりするなって。神の栄光を汚すようなものから離れなさいって。神を悲しませるような罪から離れなさいって。そして、救ってくださった神の栄光を表すために、そのためだけに来なさいって。そのことをパウロは私に進めてくれます。問題は皆さんいいです。そういう生き方をあなたが生きていこうと選択し続けるかどうかです。どうぞ主の恵みにふさわしいものとして歩んでください。どんな風に生きてもいいのではないんです。またどんな風に生きることができなくなった。好きなように生きることができなくなった。それが神によって救われた者たちだと。そのことを教えてくれます。真なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。真なる神様、どんなに強く私たちが願っても、私たちは自分の愚かさ、弱さを知っています。 すぐに私は罪に負けてしまうものです。どうぞ神様、私を助けてくださって、そして私があなたの助けをいつも仰ぎながら、あなたの栄光を表す生き方をなすことができますように。どうぞ私の心に働いてくださって、神様、そのような愛を持ってあなたの栄光を表したいと強く願い、そのように生きていこうという、そのような決心を一人一人が今なすことができますように。そしてあなたに喜ばれる生き方を、あなたの助けをいただきながら実践し、あなたの素晴らしさを世に明かしすることができるように、この愛する皆さんの上に豊かな祝福を与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。